ヤッティ
ー、マゾンプロダクツ遊びのラジオのサメ自慢です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
今回はですね、
はい、
5月に行われるアマプロイベント、
はい、
ネイキッドロフトでやるんですけど、それのそこで販売される特別 DVD 用の音源を取りに行く予定を立てる会です。
はい、要は企画会ですよね。
そうですね、
はい、
これまで我々はリスナーさんからの要望に応じて、千葉県の端っこ
に行って、立山に行ってでかいハンバーガーを食べる、
食べるっていう、
すっごい美味しい海産物がいっぱいあるのに
うますぎないやつね。
ね、あのパンで挟んだ肉を食いに行くっていうね、うん、
海産物全部無視して、
無視してね。
で、あとは埼玉県行田市の、ゼリーフライ、
はい、
これはあの野望の城でね有名な忍城がある行田市なんですけど、
そうですね、
それは全て無視して、ゼリーフライを、
ゼリーフライと行田フライ、
ね、行田フライを食べると、
はい、別物であったというね、
ね、ちょっと時折廃墟が建ってる街で面白かったですよね。
面白かったですね。
20年前で泊まってるおもちゃ屋とかね、
はい、あーあったあった、あそこよかったな、
うん、あとは自尊心ウォッチっていう張り紙をしているパン屋、
はい、あのな謎パン屋は有名だったらしくてね、
うん、
気
候が目立つパン屋でね、
うん、おせちパンと思ってましたね、
ね、
そうい
うそっち方面で有名だったと、
悪ふざけパン屋だったっていうのでね、うん、まあ、そういったこう第1弾第2弾で次はどこに行くんだいアマプロって、
うん、
ね、みんなこう期待してもらうわけですよ。
そうですね、
どこ行くんですか。
はい、犬吠埼です。
イエーイ
イエーイ、
関連性ない。
まあ犬吠埼といえばですよ、
ええ、
やっぱり東大ですよ。
はい、
ね、
あ、今回はミッションが食べ物じゃないんですね。
東大目指す我々は、はい、
ええ、
東大に行きたい。
R か究極超人 R で ね、
そういった、私たちのね軽自動車 5.5 に乗って、
はい、それをやりた言いたかっただけなんですね、
うん、そうそう、
懐かしいですね、はい。
あと、犬吠埼には東映の映画をね、東映の映画
は、
はい、岩浜を映す場面ありますよね。
はいはいはい。
ロゴが出るとこ。
東映バシャーンってやつね。
そう、あれがあります。
あそこ行くって
。あそこに。
ああ。
あれは今もあるのだろうかと。
はいはいはい。でも有名だから名所になってんじゃないですかね。
多分、設定されてるからね。ここに立ってば、
うん、
あの映画と同じ感じですみたいな。うん、あるかもしれない、
うん。
ないかもしれない。
そうですね。
そう、行ってみたいわけですよ。
そこで、うん、びしょびしょになってこようか、じゃあ。あーって。
いそくさい。
いそくさい。ベタベタ。ふーちゃん、より、ベタベタするふーちゃんが、よりベタベタするみたいな。
うわ、気持ち悪い。
気持ち悪い。なんですよ。なんで、ベタベタしてるふーちゃんって。
まだまだ寒いですからね。
そうですね。
で、ですよ。まあ、松戸スタートになるわけですけど。
はい。まあ、アマプロ CD ね、お聞きの皆さんはね、
うん、
車中収録になるんでね。
そう。
そこら辺わかると思いますけど、ね。
でもこれまで、60人ぐらいしか聞いてないんだよ、この。
ああ、そう。そうか。
うん。この機に、
うん、
ちょっと、過去のもう音源ということもあって、公開してもいいかもしれないですよね。
そうかな。
YouTube 公開とか。
ああ。
過去の音源は。
どうすかね、
まあ、イベントでがめつく売ってもいいんですけど、
ほら、新郎さんのところでさ、うん、通販すること決めたから。
あ、そっかそっか、
うん、
そうですね、
そうですよ、儲けますよ。
そうですかね
儲けましょうよ、鮫島さん、無料公開とかじゃなくて、
うん、じゃあ最初の10分だけ
がめつすぎる、何も起こってない最初の10分って全部松戸からだし最初の10分
は何も起こらんよ、
起こらんしね、
うん、
で、まあ松戸から出て、で、そうですね、犬吠埼に何時に着くかなんですけど、
Google マップの、
うん、
まあ、ルート表示だったら2時間44分120キロ
遠い
遠いな。まあ、もっと最短距離を進むという手もあるんですが、
はい、
一応こう九十九里浜を走るというルートをね、
うん、
取ろうと思ったらこうなる。
右手に海を眺めつつ、
そうですね、まあ、帰りは高速で 速攻帰りますけど、
はい、速攻帰りますけどそうですね、お昼ぐらいに着く感じですか今。真っ当に
目標は9時集合、9時半出発ですけど、
うん、9時集合ね、
ええ、で9時半出発、
うん、
すると2時間半ですから、
うん、
だから12時ですか、正午に到着するはずです。
はい、
まあ絶対それは無理、なぜなら、
うん、
寄り道しかしないので、
まあ無理だよね、
うん、多分12時になった時点で多分千葉市とかうろうろしてる気がする。
歩み遅すぎない？ 12 時で千葉ってもう。
幕張パーキングエリアでちょっと、時間使いすぎて。
まず松戸から出て、どういうルートになるんですかね？
ですね。
はい。
これは、松戸から行くと、まず海の方に行くな。
そうですね、船橋に出るわけですね。
船橋から京葉道路に乗るのかな。
はい、
それで、千葉東ジャンクションから、太平洋の方に向かって、
うん、
東金まで行って、東金で降りて、その後東金九十九里有料道路を通って、
うん、
ほんで九十九里浜まで出ると。
出ると、
うん、この辺渋滞しやすいので迂回するかもしれないね。
うん、まあそれ当日になってみないと分かんないですね、うん、そうですね、まあ多分行きは3時間半とかぐらいですかね、
うん、
そう考えて、
うん、
寄り道もしたいですからね、
うん、
まあ、前はほら寄り道で
2時ぐらいじゃない着くの。
2時かな、2時ぐらいだよな、どう考えてもな。あ、いや2時、14時、
うん、
ね、犬吠埼、
うん、犬吠埼で灯台を見て、
うん、
で東映の岩を見て、
うん、
帰る、
うんすごい、もう、ズルズルの今予定を
立つ。東深夜に一体何があるんだよ。銚子電鉄があるね。
うん。
これもしかしたら、銚子駅まで行って、そこで車止めて、
うん、
電鉄に乗って東大に行くという方法もあるかもしれない。
ああ、銚子電鉄ツアーだ。
うん。
ああ、いいね。銚子電鉄は乗ったことないですね。
乗る必要ないもんね、
うん、あの母方の、ね、実家が実はほんの近くでね。
あらまあ、
うん、教師っていうかその対岸なんですけど、
うん
うん、だから
じゃあ千葉県じゃないの。
そうですね、茨城ですね、
うん、鹿島、へえ、
そうそうそう、だから知らないことはないんですよ、
うん、
ちっちゃい頃はよく行った感じですね。
なるほど、
ええ、
まあ道中どんな感じになっていくかですけどね。
まあね、
リスナーさんからパーキングエリアに寄るようにと言われてます。
はい寄るようにと命令
ですから、おそらく、パサール、
うん、
幕張下りには行くでしょうね。
パサール幕張、
うん、これは幕張にある、
うん、
なんで京葉道路のパーキングエリア、
ほうほうほうほうほう
ですね。
うーん、
ちょっと道路沿いに向かってズームしてもらいます、 Google マ
ップ。はい、道路沿い、
ね、まあまずね、幕張までは直行しますよ、
うん、
寄り道せずに。
はい、
まずは幕張、
幕張のどこに寄り道するところがあるんだと言われると、まあねえ
ちょっともう少しズームしてください。
はい、
これかな、
これ、あ、これがパサールかな。これ臭いですね。
多機能トイレ、
多機能トイレは
いい、そこじゃないんだよね。
あ、でもまあここっぽいですね。
うん、そうね、
うん、
地図と似てる道路の形が これピョーチングより書かないって度胸あるね。
度胸ある。
どんだけやる気ないんだ
よ。書けよ。
もっとズームしたら出ますかこれ。
もっと出るのかな。
滝のトイレ。
滝のトイレしか出ない。どうなってんだ Google。
あ出た出た。マサール幕張。
あパーキングエリア。こっち上り下りの方かこっちか。
うんそうだ。タリーズコーヒー。
うん、
じゃあタリーズコーヒー行きましょう。
コーヒー。タリーズコーヒーしか書いてないからな。あの下りの方がな。
Google 頼りねえな。
頼りねえな。なんかいろいろあるんでしょ。ちょっと見せてよ、うん。タリーズ幕張は。幕張のパーキングエリアっていうのはまあ意外と盲点というか。
な。
あれさっきのどこだっけ。
でそのパーキングエリアの次にあるパーキングエリアはノロですね。
ノロ。
ノロパーキングエリア。これはちょうどチーバくんのね喉仏のあたりです。
ちょっと待って。ノロのサービスエリアこれか。これ。
そう。ちっさ。
ちっちゃ。何これ。
PA なんてそんなもんか。
うん。
サービスエリアが一番規模がでかいんだっけ。
うん。おすすめ情報ってありますよね。黒潮キャラメルロールケーキ。
ほう。
ほう。よく言ったもんだ。
でも結構ロールケーキ増えましたね。
そうね。
銚子電鉄の銚子駅にもね、醤油ロールがありますよ。
ま、巻き合いってもんじゃねえぞ。
犬吠埼売店には、まあ、濡れせんべいですね。
うん。
まあ、銚子電鉄は乗っていいかも。銚子駅まで行って、
うん、
犬吠埼まで行って、帰ってくるみたいな。
そうね。濡れせんべいはなんかいつだか話題になりましたよね、
うん、
潰れそうだから濡れせんべい買ってっていう。
銚子鉄道がね潰れるからってんであれでしょ。
うん、
と戸川駅がね終点なんですよ、
うん、
戸川駅まで車で行ってそんで銚子駅まで終点まで行って戻ってくるのがいいかな。どうかな。ちょっとまあ
後で。銚子電鉄遅そう。これ後悔するパターン。相当変な客だぜ。あの男二人でさ、うん、あの H2 をさあのマイク代わりに持ってさ銚子電鉄乗ってるやつ。
ああやだ。
乗ってるやつですよ。
それやだわ。やめよう。銚子電鉄乗るだけ。収録はしない方がいい。迷惑だし。
そうね。
うん。だってねえねえ車電車の中であんまり電話しないもんね。
うん、そうだね。
うん、あれ高速道路情報載ってたよな。どこだったっけ。今ルルブをね手元に持ってやってるんですけど、うん、デカさん的になんか気になるスポットとかあったりしましたか。
どうすかね。気になるスポットね。
なんか刺身とかなんかそういうのがいいんだろうなって思うけど、うん、でもきっと高いし。
きっと高いし。
銚子港マグロ、マグログラ。ああ、3000円だ。
ああ
握りセット、魚介飯ですよ。
うまいんだろうけどね。
ね。
うん。
あ、でも丼になるとちょっと安くなるな。うん、鉄火丼。
多分あれだと思うけどね、その、何、観光客店とかさ、
うん、
そういうところじゃなければ安いと思うけどな。
うんうんうん。
ほら、そんなさ、もう、今まで2回もさ、その、でかいハンバーガーと、あの粉もんだったわけじゃないですか。何もこうなんていうのかな、こうグルメ感がなかったわけです
よ。ない、
ない
よ、グルメ感ないよ。
ただこっちのこう何こうジレンマとして、じゃあうまいもん食って帰るでいいのかっていうところありますよね。うん、 ねえ。あ、美味しかったって。みんなも食べなよって。おかしいでしょ。なかなか難しいとこですよね。
困ったな、
うん、
まあ割と出たとこ勝負になるでしょうね。
はい。
今予定してるルートも通るとは限らないし。
限らないのかよ。じゃあなんで撮ってるね。
いや、渋滞してたらそこは避けるし、
うん、
時間かかりそうだなと思ったら、より最短距離を目指すだろうしね。
そうですね。
うん、
出たことこ勝負になるでしょうね、きっとね。
ここは今回移動は、パーキングエリア、サービスエリアはまあ、寄るとしてですよ。
うん。
メインはやっぱり銚子付近でしょうな。
そうですね。銚子付近で、じゃあちょっとググってみますか。
うん。
なんてググりゃいいかな。
銚子電鉄とか。
銚子。銚子
観光。あれね、千葉県民ですけどね、うん、太平洋側なんかに用事ないんですよ。
用事ないです。
うん、千葉じゃないんですよ。
千葉だよ。
感覚から言って。
銚子観光天気グルメ。
千葉なのは、うん、松戸柏は、船橋まででしょ。
すっごい。ド偏見にまみれた。
感覚として、こう、存在をさ、感じ取れるのって。いや、それ、千葉と認めないぐらい田舎って言いたわけじゃなくて、
ええ、
感覚としてこう、存在を感じ取れるのはその辺までじゃない。だって白石ってこれまであるって知ってた？
あの、
知らなかったでしょ？
いや、そうじゃなくて、俺は知らなくてもいいと思うんですよ。うん、その、木更津市民ですから、もっとね。うん、鮫島さん、松戸でしょ？
そうだよ。
隣じゃないですか。
鎌ヶ谷の隣、隣の隣。
うん。それは知らなきゃやばいでしょ。
知らないなんてとこなかったよ。行くまでなかったよね。
いやいやいやいや、俺が発見したみたいな言い方してますけど、ありますから。
それぐらいの存在感ですよ。
ですね、今ね、ググってみたんですけど、こんな感じ。銚子観光。はい、のランキングってあって、
うん、
まあ犬吠埼ですよね。
犬吠埼だ。
で、2位が犬吠埼ですね。
灯台と、
うん、
岬で屏風ヶ浦。
地球が丸く見える丘展望館。これ面白そうですね。銚子ポートタワー。
うんうん、タワーいいかもね。
タワーね。銚子、うん、ポートタワーというのは1階から4階の4層になっていて、エレベーター
5色頼りねえな、この観光ガイド。
エレベーターで展望室まで登れますと、
うん、
1階のインフォメーション、売店のフロアで地元の写真展示会をやってましたと、展望フロアでちょっとした売店があり軽い軽食が取れます、
うん、
と、まあ、そういった塩梅ですね。じゃあ、地球が丸く。
屏風ヶ浦いいですか？ああ、
どれどれ。
ここです。
屏風ヶ浦。
こうやって確か東洋のドーバー海峡と言われるとこじゃないですか。違います？
ほう。
ドーバー海峡っていうのは、すごい白い断崖絶壁が続く場所なんですよ。
うん。なるほど。雄大な景観。
うん。
銚子マリーナ海水浴場側から入った、真冬で、風が強くて寒かったので少し歩いただけだったって、まあ、この人はそう言ってらっしゃいますけど、
まあ、というのドーバー海峡って言いますけど、ドーバー海峡ググったら分かると思うんですけど、こんなもんじゃないですよね。とてもじゃないけどこんなもんじゃないんですよ、
ね。はい、まあ、断崖絶壁になどってますね、う
ん。地層好きな人は相当いいんじゃないですか。
ああ、タモリ的なね。
うん、
あ、でも、意外とこういうの見たら面白いかもしれないですね。
ですね。
うん。
銚子周辺は、地球の丸く見える丘。
うん。
まあ、それぐらいこう、視界を遮るものがないというか、そういうことなのかな。
なんだろうね。まあ、犬吠埼といえば、
うん、
ね、こう日本のチンチン的な部分にありますから、
そうですね、急所です、
急所です、沙王だよね、
うんうん、
なるほど、
丸く見えると、
うん、
へえ、ここだけしか丸く見えないわけじゃないと思うんですけど、大体ここら辺丸く見えるんじゃないですか。
うん、まあ何もないからね。
そうですね、うん、はい、鉄道銚子漁港、あ、
お、
これはどうですか。
ちょっと漁港で刺身海鮮丼とか、
ああ、いいじゃないですか。
いいな、そういうのでき
たら。あ、そういえばさ、銚子漁港のあれってあったな、確か。
なんだっけ、あの、やっぱり回転寿司屋で一番美味しいのは銚子丸じゃないですか、うん、それの本場ですよ。
はい、本場ですよ。そうだよね、ほら、早起きして銚子漁港の水揚げを見学しようって。早起きするの？
無理無理。てか夜中出発しなきゃいけないじゃん、そしたら。
そうだよな。
これ行こうと思ったら。
うん。
でも昼頃にはぐったりだよ、こんなの。
じゃあ夜出発か。前の12時とかじゃない？
うん。
これ行こうと思ったら。
うん。水揚げやってんのなんて朝5時頃だろ、こんなの。
うん。このあれだと9時半になってるね。
あ、
ルルブのモデルコースだと
9時半に着こうと思ったら、
うん、
6時ぐらい。
6時、
何の寄り道もしなければ。
そうね、で
もそれだともうパーキングエリアも営業してないから、
うん、
自動販売機しかないよ。
ないよね、
うん、
まあそこでまあ何ワンダかなんか買って、
うん、
コーヒー飲んで、
それであれだよ、漁港休みだったらどうするこれ。シーンとしてたら。
やってないんだわって、
うん、
今日はないんだなって。
寒いし吉野家行こうか。
最悪だよ。可能性ありますよね、
うん、
あ、でやっぱ1日モデルコースでも屏風ヶ浦はおすすめされてますね。
日本のドーバー海峡行こうよ。
行こうよ、
うん、
ドーバー海峡行ったことないけど、
うん、
どうしようか、銚子漁港、
うん、
どうなんだろう、ちょっと銚子漁港
別に昼間でもなんかやってるでしょ。
そういうもんかね、
観光客向けのさ、刺し、うん、その魚介類売ってるお店とかさ、
うん、
あんじゃない。クーラーボックス持ってった方がいいのかな。なんか買い物したら。
ああ、あ、それはあるかもしれない。
ウォッセ21、
何これ。
お魚大好き宣言、魚の町銚子へようこそ。毎月第3日曜日はマグロの解体ショ
ー。あ、オッセ21ってなんかさっきの観光ランキングでもあったな。
あったな。
これだ、
これだ。そういうなんか観光施設なのかな、
オッセ21。お土産買うならここなんだ。
へえ、
すごく安い。保冷剤も入れてくれます。
ああ、いいじゃないですか。
これは、
ね、
鮫島さんあれですよ、奥様ももう大満足ですよ。じゃあなんか買えば、
うん、
じゃあこれはあれですね、ここ行ってなんかクーラーボックスでいっぱい入れましょうよ。
入れましょう。
ええ、何をお魚をね、
わかめとか、
わかめとかひじきとか、新鮮なわかめとひじきを入れましょう、いっぱい。
安いから。
そうそう。あと海苔とか。
海苔とかさ。いい海苔だなって。
切り干し大根とか。うん、もう解散でもなくなって
。おっせ。いいね、この訪問者の評価、普通って。うん、でも、とても悪いに一個ついてるのが気になるけど。
なんか。
何がそんなに悪かったんだ。
なんかあったんだろうね、この人ね。うん、とても悪い。とても悪い。
茹でたエビ、生臭いカツオ、灰色のイワシ、
うん、
酢漬けのネタ、ご飯も硬いし、今まで食べた海鮮丼の中でワースト1です、うん、美味しい海鮮丼を食べられるかと期待していましたが残念です。
すっごいネガティブな評価見ちゃった。
でここでウォッセでは海鮮丼を食べてはいけないってことですよね。
そうなんかね、とても良いもん見とこましょう。見とこよ、うん、
お魚安い、
うん、
銚子ポートタワーから渡り廊下でつながっていて隣接しているウォッセ21、
うん、
大小16店舗が集まった総合センターで海産物、新鮮な取れたての魚、食堂があります。どこも安いですが、少しずつ扱っているものが違うので、一回りしてから購入するといいと思います。お腹空かせてお昼、ここでお昼といただくといいのでは。
おお、なるほど、安いと、
うん、なるほど。当日上がったサンマ10匹が500円。
へえ、
もう10匹もいらないんだよ
新鮮だったらあれだよ、お刺身にして食えるよ。
いいね、
うん、
なんかそういうのできるかもよ、これちょっと刺身にして。
ああ、できんじゃないかな。
してください
っ
つ
って、うん。
千葉県産の醤油でいただけるかもしれません。
ああ、いいですね。
うん、
じゃあ、ここは行きましょう。じゃあ、漁港の水揚げとかいいですね。
いい。だ、魚瀬と屏風ヶ浦と、
うん、
あとは、あれですよ。銚子電鉄。
うん。
濡れせんべいを買いましょう。
はい。銚子電鉄は、まあ、乗る。乗って
乗る乗る
乗るか
乗る、まあこれだけやれば十分ですよ。
そうですね、
うん、あとは適当に、
あとは適当に流して終わり
で、流して終わり
これでこれでアマプロ CD 買ってねって、なんかおかしいよね
絶対なんか起きますよ、なんか発見しないと。
そうそうそう、
この本では見つからないものが見つけられないよ、
うん、
見つけないといけないですよ。
でこれがの大体の予定だと思ってくださいよ、
うん、
で答えはアマプロ CD ってことですよね。
そうですね。
全然違うとか。
予定通り行ったのかどうか。
うん。
出川さん、これ。
はい。
今川焼きの常識を超えた今川焼きが、これ何駅かな、観音駅。
はい。
にありますよ。
どれどれどれ。
銚子電鉄観音駅。
何これ、佐野屋の今川焼き。明治40年に創業した今川焼きの老舗。パリッと焼いた薄皮に長時間炊き上げたあんがぎっしり詰めた分厚い今川焼きが味わえるって書いてあるんですけど、
うん、
熱いなんてもんじゃないですよ何これ、
これホッケーパックより分厚いです
よあ、ホッケーパック2個重ねぐらい、
2個重ねぐらいある、
うん、
そんな今川焼き
ね、あんじゃん普通、
あんですよ、
皮が
薄皮だね。
すっげえ。もうこれ食うんだったらさ、なんかほら、缶詰のあんこあんじゃない、
うん、
あれ口に詰めてる。
これはすごいな。
これはすげえな。しかも安いな、これ。
うん、140円です、
ね。この分厚さで、
あら、
マジで。
ちょっといいですね、調子点で。
そうね。これも口がもう甘地獄になりそうですけど。うん、終わら、食べても食べても終わらないよってなりそう
です、ね。濡れせんと今川焼き。
うん。
なんかいいんじゃないですか。
そうですね。
もうこれだけやったら、時間的に十分ですよね。
濡れもなかってのがありますよ。
濡れてんの大丈夫、べちゃべちゃしてない。
もなかってさ、パリッパリいいじゃないですか、うん、普通
は、ね。濡れもなかって。
ねえ。
辛い気持ちにならない。
面白いもんあんな、
うん、
ほら何でも巻けばいいと思って、ほら醤油ロールですよ、ほら、
おお
調子の醤油を混ぜたスポンジがあんずジャムと絶妙にマッチって書いて絶妙ってなんだって、うまいって書くよまずいんだろってね
な、醤油はな、スイーツにならないだろ、だってしょっぱいんだから、
しょっぱいんだ、そうそう、よくてみたらしなんだから、
うん、
みたらしだってあんまりこうお菓子感がないんだから。
ね。
ね。
うん。
なるほどね。
まあ、あとはまあ車で適度に寄り道すると。
うん。
日が暮れると途端につまんなくなるんだよね。
そうね。今までずっとそうだったよね。
うん。
眠くて。
帰りだるいんだよね。
帰りだるくてさ。
うん。
確か1回目だっけ、うん、
立山
の時とかもう2人とも眠くてさ、
うん、
もう富津岬でもう卑猥な言葉を絶叫する以外に楽しみがなかったっていう
あそこまでが辛かったね、富津まで行くのが
眠くてさ、
眠かった、
富津岬にね、うん、
おかしな
展望台があってさ、もうそこにもう2人クラックラしてさ、うん、もう 海に向かってね、
うん、
東京湾に向かってもうスケベな単語を連発してやったんですよ。
ノーネンちゃんとやりたい
って。そうやりたいって当時もうすごいノーネンちゃんドハマりしてた、
うん、
ふーちゃんがですね、
土壌したペニスをって、
差し込みたいよって、
うん、
言って
言ってたね。
本当にすいませんでした
あそこ結構風吹いててさ、うん、展望台がちょい揺れるんだ
よ。揺れるんだよ。あそこいいでしょ、うん、
スリリングだよな。
スリリング。あそこのね、富津岬のあそこの建物はね、俺が小学生の頃からの建物なんだよ。
ああ。
だからもう相当やばいと思うんだよね。
年季入ってんじゃん。
年季入ってる。
しかもあそこ照明ゼロだしな。
うん、怖えよ。
怖えよな。
めちゃくちゃ怖えんだよ。
ああ。震災の時あそこからガス爆発よく見えたろうね。
ああ、だろうね。
うん、
あ向こう側はね、
うん、
工業地帯が見えるからね、
うん。すごい大火事起こったもんな、あの時。
川崎が見えるのかな。
うん。
そう。まあ、そういうね、こう、まあ、ね、ハプニングもありましたけども、
うん、
今回もそういうハプニングがあるかどうか。
ね。それが聞けるのは、アマプロ5月4日、12時から会場の、アマプロイベントですね。
そうですね。
ネキッドロフトで行われるアマプロイベントの物販で、今回この後収録する、
うん、
調子の旅がね、
はい、
アマプロ DVD 特別編が、
発売される予定です。発売
される予定なんでね。
はい。
そこで、ぜひ購入してください。
はい、と。お願いしますと。すっごい長いです。多分、短くても6時間はあるはずですから。
うん、
ええー。
ね。
あと、今回はちょっと反省して、チャプター分けようかなと思います。
ああ、そうですね。
ええー。まあ、1時間区切りぐらいのチャプター分けて、うん、今までおかしいでしょ。8時間1チャプター、チャプターとかやってましたから。
そうですね。
ええ。
おかしいよね。
おかしい、
うん。分けよう分けよう。
ちょっと、ちょっとは編集しろっていう。
そうそうそう。で、今回、ふーちゃんは一眼レフも買ってますから、なんか、ね、はい、撮影もあるかも。
ああ、そうですね。
ないですね。
いい写真が撮れるかどうかは、全くわかりませんけど。
うん。
っていう感じです。
私がドライバーです。
はい。私が喋る人です。
喋る人、撮影、録音。
はい。編集と。
編集
と。はい。大変だ。
ねえ。
あと、役ね。
役、うん、やつね。
役のが大
変。役時収録もやる？
いやー。役時収録って
集中できないよ、きっと。
何が楽しいんだ、役の。
うん、
だって、もうそう、なんか、5分に1回、ペンペレン、ペペンペペンペペンペペンペペンペンみたいな。音が流れるんだよ。
そうそうそう。
それはスピーカー切っとけって話なんだけど。それが楽しいかどうかは俺楽しくないと思うんだよね。
うん、
はい。まあ、そういった感じですね。
はい。
お楽しみにということで。
じゃあ、お楽しみということでね。こうなって言ってまいります。あとっていうか、来週か再来週か。
来週、今何日だっけ ?6 日
うん、
6日で来週ですかね。
運が良ければ来週、
運が悪ければ再来週。
うん、でも来週行った方がいいな。早い方がいいよね。
まあね、
行くつもりで行った方がいい。本当は今日行くつもりだったんだけど、まあ、天候不順が予測されたんで、
う
ん、予定変更したんですよね。
そうですね、うん、で結果晴れてるっていう、
うん、まあ、まあまあまあまあ、まあまあ、そういうこともある。
はいということで、以上でよろしいでしょうか。
以上で、
はい、
はい、それじゃあ、ぜひアマプロイベントに来てください。
来てね、お願いします。
5月4日ネイキッドロフト正午からです。
はい、多分終わった後オフ会やるよね。
できるかな。
で、まあ、できると思うんで、うん、まあね、久々会う人とかもいると思うんでね、
来てくれたらね、
ぜひぜひ、
ぜひ来てほしい。
もし来てくれよ、
5月4日 で、で連休の中日ですから、遠隔地の方も行けるような感じなんですよ。
行けます。
昼間にやるんで、夜とかもっと大事な用事あると思うんで、
皆さん別にオフ会とか行きたくないよって人は別にいいです
から。いいし、はい、そうそうそう、そうなんです。
よろしくお願いします。
連休の中日に昼間っていう、ね、非常に行きやすいセッティングしてるんでね、 連休台無しになれますけど。
はい。台無しとか言いなよ。
東京に行くついでにね。
そうです、そうです。
来ていただけると。今回ももしかすると前回同様ね、アマプロカクテルがあるかもしれません。
ああ、あったね。なんだっけ、サメ島味と筆川味。
そうそうそう。
なんだそれって話だけど。そうですね。はい。じゃあ待ってるよって感じですかね。
待ってまーす。じゃあ終わります。サメ島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピ
ー。社会がなければ人間じゃない。最終増税を超えていくらでも増す消費税。納税と俺たちの関係いくらでも増す所得税。人生
アマゾンプロダクツニュース。はい。アマゾンプロダクツの筆川ふとしです。ですね、今週のアマゾンプロダクツはですね、30分とやや短めな内容ですので、ちょっとこう補足というかね、ちょい足しを入れてみようかと思います。ですね、本編でもお話ししたように、アマプロ CD ですね、こちらが、イベント、の、開始日、イベントはいつだっけな、5月の4日か、に、初売りとされますので、皆さんぜひ、お買い求めに来てくださいと、1000円とお安くなっておりますので、以前にも話しましたけれども、物販、通販の方も、やる予定ですので、古書新羅さんに、お願いするという形でですね、アマプロシイベントの、ちょい後、一月後ぐらいですかね、すぐ帰るとね、イベント来る人が来なくな、くなっちゃうんでね、ちょいとこう、お時間を置いて、で、ちょっと100円ほどお高めになると思いますけれども、通販でお売りいたしますので、遠隔地でどうしても行けない方は、そちらでお買い求めください、という感じです。ですね、今、3月の17日でですね、Amazon Products の、更新日のね、水曜日から1日遅れてるんですけども、なんで遅れたかっていうとですね、ふーちゃんの、お仕事の都合もあるんですけどね、サメ島さんがちょっと風邪でダウンしちゃいまして、なんで鮫島さんが風邪でダウンすると水曜日に更新できないかというとですね、更新したっていいんですけれども、今週短かった理由っていうのがですね、アマプロ動画チャンネルもアップするっていうことだったんですよね。今、隔週で、収録やってるんですけども、時間は有限ですので、どうしてもちょっとこう、ラジオの方が割り食っちゃう形になっちゃうわけですね。動画の方を撮っちゃうと。ということなんでね、だったらラジオと動画を同時に楽しめるように、同時公開なんて形がいいんじゃないですかね、なんていう話をしてたんで、同時公開しようかなと思ったら、水曜日に鮫島さんが風邪で、バタンキューと39度南部あって会社を休んでおるということなんで、じゃあ無理は言えないなということでね、その日は私も打ち合わせもありましたので、木曜日に更新という形でね、なりました。でね、今日今ね、ちょっと仕事の手を止めてね、ラジオ
ちょい足しのラジオ撮ってるんですけどね、今ちょうどワイドショーで、清原の保釈がどうとか言ってますね、清原がとうとう保釈するということでね、もうずっとやってます。フジテレビはね、ショーン K のことなんかなかったかのようにね、無視してやってますね。他の曲がね、ショーン K がどうとか言ってるんですけどね、向こう、フジテレビだけは、清原が、清原がって、今日は清原なんだよっていう感じでね、ごまかしてる感じがすごい面白いですね。一方、テレ朝は謝ったというね、そう、ショーン K さんなんですよ。一応記録のためにこう詳細言っておきますけど、ショーン・ケイというですね、経済、アナリストなのかな、職業はね。いや、なんかすっごいイケメンなんですよね。で、ハーフであると。で、なんちゃら大学、アメリカのなんちゃら大学、テンプル大学を卒業して、で、海外投資コンサルティングなんちゃらを設立して、で、ニュース番組ですっごい低音の、いい声で喋る人ですよね。主に報道ステーションとかでね。で、フジテレビの Your Time っていう、みんなのニュースをやめて、新しく立ち上げるニュース番組の、司会者に抜擢されたんですね。市川さやかさんと一緒に。その、さあこれからやるぞって時に文春がですね、センテンススプリングが、ズバッと切ったよっていう、ね。まあ、開始してから、ね、すっぱ抜くんじゃなくて、開始前にすっぱ抜いたのは武士の情けではなかろうかと言われていると。まあ、そういった感じなんですね。これがですね、ちょっと、ふーちゃんの仕事にも影響がありまして、私、テレビの仕事をやってるんですけどね、ニュース女子というですね、ローカル局の、こう、朝生みたいな感じの番組なんですかね、その、おじさんたちがですね、見た目の良い女の子に対して、こう、世界情勢を語るみたいなですね、嫌なキャバクラみたいな番組があるんですけども、あ、そちらに、僕は毎月、なんかしらの絵を、こう、頼まれて描いてるって感じなんですよ。で、それがですね、先週かな？先週の発注がですね、いつもはこう、2、3枚って感じなんですけどね、急にこう、ドカッときましてね、なんじゃらと思って、どうやらその、安倍さんの、こう、なんかこう、停波発言、安倍さんじゃないか、高市さんの、こう、電波停止発言を受けて、あと、その各局が、その、ニュースキャスターが変わると。まず、古立が辞めて、あと、なんだっけ、ニュース2、3の人も辞めんですよね、ヒゲの人が。ニュースゼロは変わらなくて、さっき言ったように、こう、みんなのニュースも変わるわけですよ。で、クローズアップ現代も変わるわけですよ。で、今までのニュースキャスターと、あと、これからこう、変わる、こう、ニュースキャスターの、絵が欲しいと。で、それも似顔絵だけじゃなくて、ニュースキャスターのその番組の、イメージとかも欲しいと。で、ついてはこう、過去のこう、ニュース番組とかも欲しいから、過去のやつも欲しい、うんぬんかんぬんで、なんだかんだで20数枚、発注が来まして、で、これが、6時間後にっていう感じだったんですよ。土曜日の夜ぐらいに来て、で、次の日の朝って感じですよね。6時間か8時間かな、で、それもうびっくりしちゃって、これ死んじゃうやつだって、森本さんが笑いながら死ぬやつだと思って、とうとう俺にもこういうの来ちゃったなと思ってね、大変だったんですよ。1時間で2枚ペースで書かないとダメで、で、しかもね、ふーちゃんの、その、 ニュース女子での画風っていうのがですね、ちょいこう厚塗り系なんですよね。その、リアル目というか。ね。で、最初のオファーはですね、なんかこう、何ちょっとこうデフォルメをかけたような、こう、ビッグコミックの表紙みたいな感じでお願いしますみたいなことを言われたんですけど、あ、やっぱりやめで、あの、体も全部リアルでって言われて、あひーって。このタッチで1時間2枚死んじゃうよっていうことですね。でもまあ、言う、できないとも言えないんで、できますって、泣きながら言ってですね、やったんですけどね。まあ、1時間で2枚はきついか、きついですね。眠くはなかったんですよ。眠くはないっていうか、その、コーヒーたくさん飲んだんで。でもこう、疲れてこう、手が全く動かないみたいなことになるわけですよ。だからそういう時は、やっぱ、お散歩行くわけですよね。で、1時間で、こう、集中力が切れちゃう感じっていうのは分かったんで、50分フル活動して、10分、こう、散歩でこう、コンビニに行くみたいなことをですね、計6回ぐらいやりまして、もうすっごいこう、近所の不審な人ですよ。1時間ごとにこう、真夜中こう、ふらふらこう、外を出る人がいる家ですよね。それでね、もうどうしてもダメだ、もう、そのこう、ローテーション書いては散歩して、書いては散歩してをですね、4回目ぐらいの時にですね、もうダメだと思って、なんとかしないとと思って、メガシャキとシュークリーム買って、どうやらこう一緒に飲むと、食べて飲むといいらしいみたいなのをちょっとツイッターで見たんでね、それをやってですね、もう、わけわかんないテンションになって、自作の歌とか歌いながらですね、頑張って絵描いたんですよ。で、もう本当にね、かつてない、こう、厳しい状況でですね、よくよく頑張って描いたんですよね。で、その中にですね、この、次期、こう、ニュースキャスター内定者のですね、ショーン・Kさんがいらっしゃいまして、僕はですね、ショーン・Kさんのこういう似顔絵で一枚とですね、あと、その、ニュースキャスター戦国時代みたいな感じの絵、もうすっごい厄介なんですけど、こう、戦国の甲冑に身を包んだですね、その、次期ニュースキャスターの候補の方のですね、イラストというのを、対策をですね、描いたんですけど、書いたその次の日にですね、もう文春砲が炸裂しまして、わーっと。で、僕は書いて、で、その次の日とかに、編集とかがあるはずなんで、ボツになってんじゃないかなと思って、こんなに頑張って書いたのに。いやまあ、ボツになったところで、こう、ね、その分の請求はちゃんとできるし、払ってくれるんですけど、せっかくもう頑張ってもうシュークリーム頬張りながらメガシャキとシュークリームの相性の悪さとかをねこうしみじみ感じながら描いたショーン・Kさんのですねイラスト渾身のイラストが世に出ないとはということでですねとっても残念な気持ちになりましたとさっていう感じですね。まあ僕からの小話は以上ですね。あとですねまあ、巷で話題の、清原さんの、ね、今日清原さんの保釈でもね、話題になってますけども、コロコロ兄貴のですね、河合俊二さんの、あの時のホームランだったっけながですね、しつこぶる名作だったんで、皆様に一応お知らせしておきますと。まあ、かっ飛ばせ清原くんが、復活だよで、清原が、ああなっちゃったよで、やっぱりやめますというですね、非常にこう、河合さんからしたらですね、こう、辛いお立場だったわけですよ。でですね、多分河合さんのこうキャリアの中でもああいう漫画は初めてなんじゃないかなっていうくらい、こう、ほぼサイレントで、その作者の河合さんがですね、 放心状態のページから始まるんですよね。おいで、花粉症を患ってるんですかね。鼻をこうチーンって噛んでですね、近所に散歩に行くんですよ。で、そうすると、こう、少年野球がやってて、で、ヒット受け、三振して泣く子供とか、エラーする子供とかをこう、ほのぼの見ていると。で、まあ、その中に、こう、ね、すごい将来有望そうなね、かつての清原のような、ビッグなホームランを打つ少年がいたよっていう、まあ、それだけの話なんですけどね、非常に良かったですね。うさくん絵日記で、もううさくんはもう大絶賛してらっしゃいましたけども、もう極端なこと言ってましたね、うさくんね。もしかしたら、あの時のホームランを書くために清原は覚醒剤で捕まったのではないかみたいな、もうすぐ極論を言ってらして、すごいうさくんらしいなと思いましたね。あとはね、まあ、アマゾンプロダクツでもおなじみのムー年平先生が、甘いぞ団子復活ということで、連載にはならないと、ご自身も言ってたんですけども、なぜかなってしまった。どうやら、コロコロ兄貴に、来たアンケートが、そういうこう声を、もう連載にはならないっていう声を打ち消すぐらい来ちゃったらしいんですよね。それで、中学生編が、今回載ってましてね。いや、中学生編もね、僕は嫌いじゃないんで。小学生編がもうベスト中のベストで好きなのは、まあ、揺るぎはないんですけどね。中学生編はね、適当に適当で、まあアマプロのムー年平会でも言いましたけどね。適当にこう、ボクシング書いてたり、適当に、こう、剣道の試合書いてたりするあたりがですね、非常にこう、微笑ましいので、こう、なんていうかな、漫画っぽい。漫画って適当に書くもんだっていうね、感じが非常に出ててね、きっちりした小学生編とはまた違う魅力があってですね、それもまた魅力。復活したね、甘いぞ団子中学生編もね、あの時のテンションのまんまでね、なんだこれはっていう、タイムスリップしたのかなっていうぐらいの、あれで、さすがにムー先生だなっていう感じでしたね。あとはね、高橋名人物語の再録とかね、非常にこう、見れる部分もたくさんでね、本当30オーバーのね、男子には、必読の内容になってますんで、ぜひぜひコロコロ兄貴にね、買って読んであげてください。来月ってか、月じゃないからな。次のコロコロ兄貴はですね、なんと小林よしのりが、お坊ちゃまくん復活を引っ提げて登場というですね、大変だっていう。お坊ちゃまくんっていうのはですね、あれですから、よしりんが最も大人だった頃に書いた名作ですからね。なんかこう、破天荒なね、こう、東大一直線、ね、で、そこからこう、ジャンプをゲアしてね、いろんなこう、アナーキーな作品を、ギャグ漫画を描いたわけですよ。いろはに工作とか、豊作とか、あとね、タコちゃんザグレートって、まあ、超名作とかね、めちゃくちゃなギャグ漫画を描いてた人がですね、コロコロコミックっていう、こう、有料児童を、漫画雑誌にですね、来て、うんこしっこのね、しかもこう、アナーキーさの、をマイルドにした形でね、子供に向けて書くっていう、非常に大人なことをやったっていうことでもね、非常にこう、稀有な作品なんでね、それ、なんかニュースが出た時の、お坊ちゃまく復活の日にですね、デイキャッチに、ヨシリンが出てですね、突っ込まれてたんですよ。やっぱりおそ松さんみたいに、こう、大人の、ちゃまが出てくるんですかみたいな。ね、お坊ちゃまさんになるんですかみたいな。いやいやいやいやいや、って。わしはそういうのはしませんよ、って。もう、あくまで子供向けのですよ、って。今真似たんですけど、似てましたかね。そういうこと言ってたんで、 多分こう甘いぞ団子と同じくこう当時の引き続きみたいな感じで書くつもりみたいですね。甘いぞ団子とねお坊ちゃまくんってほぼ同時期、多分甘いぞ団子の方が先のような気がしますけど、こうあれですね、こう季節してこう作なんていうか復活スタイルも一緒になってしまったというね不思議な感じですね。甘いぞ団子のこうアニメ版っていうのはパイロットフィルムで終わったっていうのがあったんですけど、あれあんまりこう調べてないですけど、多分同時期のやつがそのあれだったんじゃないかな、お坊ちゃまくんのアニメとこう競合してたんじゃないかなっていう気がしますね。あそこコロコロ枠だったんで、コロコロでこうアニメ化するにはこう、甘いぞ団子かお坊ちゃまくんみたいな感じだったんじゃないかな。それで甘いぞ団子が落ちてお坊ちゃまくんになったんじゃないかなと勝手な推測をしてるんですよね。まあちょっとね、まあ甘いぞ団子は名作だし、小学生編はもう僕の中ですごい大事なものなんですけど、そういうことをこう前提として言うんですけど、さすがにこうムー年平先生の敵としてこう小林義則っていうのはちょっと分が悪すぎるというか、まあね、なんていうか、そのこれいい悪いっていうんじゃないんですよ、こう規模のデカさがですね全然違うんですよね、小林義則とムー年平では。ムー先生の漫画のスタイルっていうのはこう、なんですかね、その丸太で作るペンションだと思ってくださいよ。美しいじゃないですか、まあ山の男がですね、こう丸太を切ってですね、それをこう一人でこう切り出して、で、丸太をですね、その、綺麗に並べて、で、こう素敵なペンションができました。この、対してこう、小林義則っていうのはそのゼネコンみたいなもんですから、ものすごいパワーで重機動かして、で、でっかいビル建てるのが得意な人ですよ。ね、そういう、こう、漫画の作り方をジャンプで学んで、それをこう、その、ノウハウ蓄積した人がですね、コロコロに来て、お坊ちゃまくんっていう、まあ、ちゃまごとかいう、ね、その、飛び道具も用意して、で、持ってくるんですから、まあ、アニメ化するって、俺でもアニメ化するのはどっちが言ってたら、お坊ちゃまくんって言いますよ。商品化もしやすいしね。ちょっとまあ相手が悪かったっていう感じしますよね。そういうこうなんつうか油の乗り切った頃のこうね全く質の違うこう漫画家二人がですね、コロコロ兄貴でまたこう連載をするっていうのはですね非常にこう俺からすると感無量な感じがしますね。ぜひぜひね。あ、そうそうそう。うさくんもね、なんか一ページ漫画書いてたんでね。これも可愛いらしい。高橋名人に捧げる、こう、トリビュート漫画みたいなやつを一ページ書いててね。非常に可愛らしい。いつものうさくん漫画が読めるんで。ぜひぜひ読んでみてください。って感じですね。20分ぐらいかな。ということで、アマプロ動画チャンネル、あ、そうそうそう、忘れてた。アマプロ動画チャンネルを見てください。ですね。アマプロ動画チャンネルでアップされるのはですね、鮫島さん一押しの、セブンナイツの、紹介動画と、あとは、それのガチャ、ために貯めたガチャをですね、やっております。ガチャが人気出るというのを、こう、鵜呑みにした形での、こう、動画になっておりますんでね。あと、ふーちゃんのランブルシティの、トマトマッチ完全攻略ガイドというのを一つ用意しております。用意したところでトマトマッチはもう終わってしまったんですが、まあ、ね、ランブルシティやってる方はぜひぜひ見てください。と。以上となります。ほいじゃ、バイナラッピー。